就活ヘンガーウト。皆さんこんばんは。この番組は就職活動をテーマに働くことやキャリアについて考えていく就活生応援番組です。就活に挑む学生の不安を少しでも和らげたり、キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場、ハングアウトとなるような番組を目指していきますので、よろしくお願いいたします。私が番組パーソナリティの石井てるみです。そしてコメンテーターは株式会社モザイクワークシャンプーさんこと杉浦二郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。シャンプーです。
シャンプーさん、
はい、
桜が綺麗な時期ですけれども。
そうですね。
お花見されました？
ちらっと近所をただ回るだけと。
新潟ですか？
東京ですね。
あ、東京。
はい。
いや、私あの新宿御苑にお花見に行ったんですけれども。
おー、いいじゃないですか。
はい、とっても綺麗でした、満開で。
お
ー。なんですがね、
はい、
やっぱ私桜を見ると心がそわそわするんですよね。
はいはい。
あの百人首にもこんな歌があります。久方の光のどけき春の日に、静心なく花の散る乱。
どうしたんですか、
ね、
急に。
いや、私ね、いつも思うんですよ。
はい。
そわそわするのは私だけじゃないんだなって。昔の人も同じことを考えてたんだな。こんなに春ってのどかなのに、桜って咲いたそばから散っていくじゃないですか。
そうですよね。
そうするとなんかそわそわしちゃうんですよね。はい、焦燥感と言いますか、
うんうんうん、儚さがあります
ね。はい、儚さがね、まあ、それがなんか日本人の繊細な美意識を育ててきたのかもしれないですけれどもね。はい。まあ、でもね、就活生の皆さんはね、そんな散っていく桜のようにまだまだ焦らなくてもいいですよということでね、今日はそういったこともお話ししていければと思います。さて、ここで就職活動に関連したニュースをご紹介します。3月24日付日本経済新聞電子版の記事です。面接官を面接 AI が助言、全期限リモート向け。大企業にオンライン面接サービスを提供する新興企業が AI で面接官を面接できる機能を実装します。全期限は発話量や表情など300項目から就活生が面接官に抱く印象を分析し、改善を促します。不適切な態度や意図せぬ圧迫面接をなくして、優秀な人材確保につなげてもらいますということなんですが、
まあ、とうとうこういう時代が来たなというところではあるんですけど、まあ、実際にあの面接される側の画像認識によるその AI での判断というのはですね、もう始まっているので、
ええ、
まあ、この逆バージョンということですよね。
はい、
なんですけれども、うん、まあ、もちろんあの不適切な態度だとか意図せぬ圧迫面接、まあ、こういったものはですね、論外なんですけれども、
はい、
まあ、果たしてこうすることによってなんか平準化されていくことが嫌だなというのがあるんですよね。うん、
なるほど。
本来だったらやっぱりそれぞれの企業の考え方だとか社風だとか、うん、それはやっぱり面接官からも通じるものがあるじゃないですか、
ええ、
と考えるとバラバラでいいはずなのに、うん、平準化されていくんではないかなというところでいくと、まあ、果たしてこれがいいかどうかってなるとですね、
はい、
クエスチョンだなという感想ですね。
いいものは残しておくようなね、ジャッジをしてくれる AI だといいかなって思いますね。はい、はい、ということで今日も始めていきましょう。就活ハングアウト。さて、早速本日のテーマに移りたいと思います。本日のテーマは就活お悩み相談室。はい、こちらは就職活動に関するリスナーからのお悩み投稿に対し、我々パーソナリティとコメンテーターが相談に乗るというまさしくラジオ的な企画です。それではまずこちらのお便りからです。ラジオネームダイナモさん、茨城県の大学3年生21歳男性の方からいただきました。どうもありがとうございます。こんばんは、初メールです。こんばんは。僕は3月まで真剣に就活をしてこなかったので、毎日やることに追われています。もっと早く就活をしておけばよかったです。ナビサイトで企業を探してもいいなと思う企業があまり見つからず、気づいたら夜になっていることもあります。もう時間をかけてもいられないので、企業探しのポイントを教えていただきたいです。はい、もう4月ですからね。
そうですね、
我々が言ってたことですよ。3月になったら急に忙しくなるから、2月までに準備をしておくようにと。
そうですね、まあ分かっちゃいるけどなんですよね。
まあね、夏休みの宿題早めにやれって言ったってできないのと一緒ですから。
そうそうそう、一緒です。
ダイナモさんの状況はとてもよく分かります。
はい、
はい、でこうなったらさあ、どうやって自分がいいなと思う企業を見つければいいでしょうか、杉浦さん。
いいなと思う企業はですね、正直なかなか見つからないと思うんですね。
まずね、いいなと思う企業とは何ぞやということですしね。
そうなんですよ、うん、なのでその逆でですね、
はい、
まあ、絶対やりたくないこととか嫌なこと、まあ、これを決めて、それ以外の会社はどんどんアタックしていくと という姿勢でいいと思うんですよね、うん。それはまあ嫌なこととかやりたくないことで多分いろいろあると思うんですよね。それがエリアだったりとか、はい、まあ、もちろん職種だったりもあると思いますし、あと会社の規模みたいなところもあると思うんですよね、うん。大きいところはちょっと嫌だなとか、小さいところは嫌だなとかあると思いますし、まあ、とにかく何でもいいので働く上で自分がちょっと嫌だなとかやりたくないなって思うこと、ただそれがどっちかといえばとかっていうその弱いレベルではなくて、はい、いやこれはちょっと絶対嫌だなっていう、そういったところだけある程度ピックアップして、まあ、それ以外はもうどんどんアタックしてエントリーしていくという形で進めていってほしいなと思うんですよね。
まあ、消去法っちゃ消去法ですよね。
そうなんですよ。で、残念ながらね、こう焦らせるわけじゃないんですけど、やっぱり3月エントリーシート締め切りっていう会社もかなりあるので、はい、もうとにかく早く動いた方がいいと思うんですよ、うん。なのでもう本当に見つけ次第どんどんエントリーして、エントリーシート書いてという形で進めてほしいなと思いますね。
そうですよね。いいなと思う企業がそもそもあるかもわからないというか、まあ、だから手前で知ることっていうのはかなり難しいですしね。
そうなんですよ、
うん、そうなんですよね。企業ってもうご縁ですし、だいたいいいなと思っても自分がまたそこに入るかどうか別の話だったりするので、もう悩んでいるよりはもうとにかく絶対こういうのは嫌だなっていう条件を洗い出して、そうじゃない企業を片っ端からエントリーしていって、
そうですね、
あとはご縁のあるところに入っていくと、はい、はい。でしかもいいなって思う企業であっても、果たしてまた自分がそれに合ってるかってのは
また別ですね、
別の話だったりするんですよね。入ってみないとわからないっていうところも大いにあると思うので、
わからないことに対していいなとは思えないので、
うんうん、
なのでとりあえず動くしかないんですよね、はい。ただ嫌だっていうことの絶対的な価値観ってやっぱり過去に遡ってあるものなので、はい、それは外せばいいだけなんですよね、はい。だからその嫌なことだけ除いといて、はい、基本的にはあとはアタックして、その中でいいなと思う会社にさらに深掘りしていくという形で進めてほしいですよね、
はい。そうですね。なのでちょっと今は不安かもしれないですけれども、はい、必ずご縁のある会社と出会えると思いますし、
そうですね、
もうあとは入ったらそれを選択肢を正解にしていく、そういう人生ってそういうプロセスだと思うので、まあ、どんどんこれが嫌だっていうところを除いて、あとはエントリーしていくということをやってみてください。応援しています。どうもありがとうございます。続いてのお便りはこちらです。ラジオネーム緊張の極みさん、奈良県の大学3年生21歳の男性の方からいただきました。ありがとうございます。面接で緊張してしまい話したいことが話せません。対処法があれば教えてください。はい、面接は誰しも必ず緊張すると思いますが、まあ、この番組でも何度かお伝えしています通り、やはり場数なんじゃないかなと私は思うんですけれども、杉浦さんいかがでしょうか。
まずはやっぱり慣れだと思うので、うん、緊張をほぐすためにはやっぱり一つはやっぱり慣れ で特に今はおそらくリアルとオンラインと両方の面接が行われると思うんですね、はい。この両方に慣れるということで、うん、友達とでもいいのでとにかく模擬面接を繰り返していくということが一つだと思いますし、はい、あとは準備ですね、はい。想定される質問項目に対してやっぱり回答をしっかり用意しておくと、うん、まあ、それだけでもですね、ある種緊張感というのはほぐれていくので、それを繰り返してほしいなと思いますよね、
はい。あとはこれを言おうって自分の中で頭で準備しているだけではなくて、やはり実際に口を動かして声を出してみると、はい、思っていた通りに声が出なかったりだとか、はい、また違った感覚に襲われたりして、これ私よくラジオであるんですけれども、頭の中だけでこう原稿をなんとなく追うのと、やっぱいざ口に出してみるのってまた違うんですよね、
うんうん、そうです
ね。なので壁に向かってでもいいから一回声に出して、例えば志望動機を言ってみたりだとか、はい、そういった、まあ、準備練習っていうのをしてもらえるといいなと思います。でそれがまあ、本番でそのまま役に立つっていうのもその通りなんですけれども、結局安心感につながってより落ち着いて本番に挑めるということにつながると思いますし、まあ、そういう意味ではもう本命の企業じゃなくても面接のチャンスがあれば練習だと思って場数をとにかく重ねていっていけば必ず慣れてくると思いますし、緊張に飲み込まれてしまうっていうことはどんどん減っていくと思いますのでね、ぜひ準備場数気にして練習してみてください。どうもありがとうございました。続いてのお便りはこちらです。ラジオネームそらさん、東京都の大学3年生21歳の女性からいただきました。どうもありがとうございます。お給料の高い仕事かっこ営業と楽しそうな仕事かっこ企画で迷っています。社会人1年目を過ごすならどちらがいいでしょうか。こちらは両方内定をもう持っているということなんでしょうか。
どうなんでしょうね。
どうなのかな、そらさ
この時期なので、まあ、ちょっと微妙といえば微妙ですよね。
うん、持ってたらすごいな。
そうですね、うん、まあ、内定もらってない状況であれば、まあ、まずは両方どちらも内定もらったらいいと思いますよっていう、うんうんうん、ところではあるんですけど、はい、まあ、もし内定をね2つとももらってることであれば、まあ、いずれにしてもね、1年目を過ごす軸としては、なんか給料が高いかとか楽しそうかっていう軸じゃない方がいいんじゃないかなって個人的には思うんですよね。ある種やっぱりこうお金とか楽しそうかっていうところよりも、やっぱり自分自身がいかに成長できるかっていうところを考えていった方がいいと思うので、はい、やっぱり働くってやっぱり20年30年40年とこう働いていくわけですよね、はい、で特に今の世代というのはおそらく70近くまで働くということを考えると、最初のやはりこの10年でどれだけ自分自身社会人として、まあ、仕事ができるベースを作れるかっていうところなんですよね、まあはい、ある種筋トレの期間なわけですよ、うん、で筋トレ期間っていうのはやはり自分自身に負荷をかけなきゃいけないし、うん、しっかりとやっぱりこう筋肉をつけなきゃいけない時期に、目先のやっぱり楽しそうとかっていうところに引っ張られていってしまうと、筋肉がなかなかつかない可能性があるんですよね。やっぱり今思う楽しそうっていうのは実は今の楽しそうであって、本来は10年後20年後に楽しいと思えるための筋トレ期間のはずなんですよ、最初の10年って、
ね、はい、
と考えると、今の目線で楽しいということが果たして将来的に楽しいかっていうのは別な話で、うん、ちょっと語弊あるかもしれないですけど、その程度の内容かもしれないんですよね、うんうんうん、と考えると、今その楽しそうとかお給料が高いとかっていうよりも、やっぱり将来給料が高くもらうためにはどうするかとか、将来楽しそうな仕事に就くためには今どうするべきかっていうことを考えてほしいなと思いますね。
今は思い切り自分に負荷をかけて市場価値を高める段階だと思えば、はい、じゃあどっちがいいかなってのはおのずと答えが出てくる。
そうですね、
私が通っているスポーツジムの壁にも、はい、今苦しんで後で楽をしろって英語で書いてあるんですけども
そうですね、
筋トレってきついじゃないですか、はい、でもやった後って自分が成長してるというか、
そうなんですよ、
体が、ね、いい方向に向かってますし、後で楽ができるということで、うん、まあ、社会人1年目理想としては、今のうちにしんどかったり、まあ、成長できるような環境に身を置くのがいいのではないかというのが、まあ、キャリアを考える上での一つの答え、は
い、と思います、
はい、まあ、ちょっとなんかこんなことも言ってしまっては元も子もないかもしれないですけども、まあ、とはいえ、まあ、将来そこまで考えすぎても今のことって決められないので、そんななんかガチガチに考えずとも、まあ、今シンプルに心惹かれる方でも、まあ、いいのかなというのは私も思う。
そうですね、
はい、いろいろ申しましたけれども、今の私と杉浦さんお話しした内容を参考に、ぜひご自身で決めてみてくださいね。そらさん、どうもありがとうございました。この後も皆さんのお悩みにお答えしていきます。続いてのお便りはこちらです。募集を通じていただきました、ラジオネームサクサクさんからです。 IT エンジニアを目指しているんですが、面接が苦手でうまくできません、かっこうまく笑えないです、といただきました。さあ、今日はそんなサクサクさんとお電話がつながっているので、は
い、嬉しいですね。
ね、いいですね。直接お話できるということ で、はあ、いいでね、サクサクさんにお話聞いてみたいと思います。サクサクさん。
はい。
あ、こんにちは。
こんにちは。
え、今って大学生ですか？
うん、あ、はい、大学院生です。
あ、大学院生。じゃあ大学院1年とかですかね。
あ、大学院1年です。
おお。そして IT エンジニアを目指していらっしゃるということは、理系で。そういったお仕事を探しているということですかね。
そうですね、はい、
うんうんうん、結構もう IT 技術とかももうすでに携えてらして、なんか、
はい、
今のご時世引く手あまたのような感じしますよね、杉浦さん
と思うんですけどね、
うん、さあ、お悩みなんですけれども、面接が苦手でうまくできない、そして特にうまく笑えないとのことですけれども、うん、これどういうことですか？
はい、一応面接とかの練習とかしてるんですけど、その時に言われるのがよく、うん、なんか顔が硬いとか表情が硬いとか、興味がないとか興味なさそうとか言われてしまって、でも自分自身そういったイメージはないんですけども、そういうふうに思われてしまっているのかなと思っていて、そういう悩みが今現在あるっていう感じですね。
それ面接官が面白くないんじゃないですかそういうことでもないんですかね。いや、あと IT エンジニアだからこそ、別にね、杉浦さん営業とかじゃないわけですから、 そんなね無理して笑う必要もないんじゃないかなんて私は思うんですけれども。
そうなんですよね、うん、まあ、笑う必要は特にないとは思うんで、うん、特にあの IT エンジニアの場合はやはりスキルの方が優先されるので、まあ、今具体的にどういうそのスキルを持ってらっしゃるかとか、まあ、これからどういうエンジニアを目指すかによってですね、だいぶあの面接官の印象は変わってくるので、まあ、そこまであんまりこう人間性みたいなものを強く打ち出さなくてもいいかなとは思うんですけれども、まあ、でもサクサクさんとしては悩んでらっしゃるわけですもんね。
そうですね、はい。
その今までも面接は実際に受けられてきてるんですか？
そうですね、はい、10社ぐらい受けてきました、
うんうんうん、どうですか通過率というか。
通過率は書類は通るんですけど、なんか面接とかで一次面接二次面接でちょっと落ちちゃうっていう感じですね。
それやっぱご本人としてはなんだろう、面接官の受けがいまいちかなとか、うまくお話をこう合わせられなかったなとか、笑えなかったなみたいなところが原因かななんて思われてるってことですか？
そうですね、はい、自分なりに分析した結果。
へえ、そうか。なんかね、愛想笑いってやっぱやるとね、面白くないのに無理して合わせてもバレるから私は必要ないって思うしエンジニアだったらそれこそ気にしなくていいんじゃないかななんて思うんですけども、杉浦さん、 IT エンジニアの採用ってどこら辺を見られてるもんですかね？
でですね、これあの会社によっても全然違うんですよね、うん、で特に一次面接二次面接の場合ですと人事が出てくる可能性があって、はい、で人事の方たちはですね、基本エンジニアスキルがよくわからない方もやっぱり多いんですよね。
あら、
となるとエンジニアスキルよりもどうしても人間性とかそういったところを見るケースもあるんですけれども、
はい、
ただですね、エンジニア採用をかなり頑張ってる、もしくは力を入れてる企業さんは、うん、一次面接からきちんとやはりそのエンジニアスキルが分かる方が出てくるので、うん、もしかしたらサクサクさんが受けてらっしゃる会社とサクサクさんの今の状態がですねマッチしてないのかなっていう、そのマッチングの問題かなというふうにも思うんですよね、
うんうんうん、
だからもしかしたらその受ける会社を変えるとか、場合によってはその会社を少しそのもう少し自分自身のスキルと企業が求めているものをですね、もう少しこう細かく見ていくだけでもだいぶチューニングできるんじゃないかなというふうにも思うんですよね。
どうですかサクサクさん、今まで面接受けられてきて、あ、この面接官はちゃんとエンジニアのことを分かってるななんていう面接官でした？
あんまり分かってなかったような気がしますね。なんか確かに僕はエンジニアじゃないのでとか、なんか技術的な質問した時に言われたような気もしますね。確かに
図工
そうなっちゃうんですよね
それってサクサクさんの良さ分からない人に出てこられてもって感じしちゃいますよね。
なのでちょっと受ける会社を間違った可能性は高いかなっていう、う
ん、ていうかその会社が面接官に用意した人も間違えてません？こんなこと言っちゃまずいのかな
まあそうなんですよね、うんうん、おそらくですね、あの未経験者で、うん、まあ、ポテンシャル採用するという企業さんですと一次面接から採用担当者を出してですね、まあ、エンジニアスキルよりもある種一定その人間性を見ていこうというケースもあるんですけれども、
はい、
おそらくサクサクさんのようにその大学院まで行かれててきちんとあのエンジニアの勉強をまあされてきたということであれば、そのスキルをある程度買ってくれる会社に受けた方がいいと思うんですよね。となると、まあ、ちょっと受ける会社を変えた方がいいかなっていう気はしますよね。
きっとサクサクさんのねスキルとちゃんと合致した需要と供給がマッチしているところ、
そうですね、
必ずありますよね杉浦さんね。
あると思います、
うん、
もう全然僕今頭に浮かぶだけでも何社もありますもん
それ聞きたいぐらいですけどね次じゃあこうしてみようっていう方向性が少しでも見えたのなら、はい、よかったななんて思うんですけれども、
はい、はい、よかったです。
あ、よかったです、その声が聞けて。
いや、もう間違いなく大丈夫だと思います
ね。間違いなく大丈夫ですよね、はい、自信を持って
進めてほしいと思います、
うん、IT エンジニアがどの業界も今欲しいっていう時代ですからね、はい、
そうですね。それでも困ったらまた連絡ください。
で、またいつでも番組にお便りでもお便りお待ちしていますね。
わ、はい、かりました、はい、ぜひまた連絡いたします、はい、
あ、 ありがとうございます、
はい、待ち
してます。大福手余ってだと思うので、そんな面接でうまく笑おうとかよりも、ね、
そうです、そうです、そうです。
自分を求めてくれるところ絶対ありますのでね、自信を持って臨んでくださいね。
ありました、ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、ということで久しぶりにお電話でのお悩み相談でしたけれども、
はい、
たまにはいいですね。
いいですね、うん、なんかどんどんねこういった機会もいただけるといいですよ ね。
そうですね、はい、というわけで、あの電話出演でぜひお悩み相談したいという学生さんいらっしゃったら、
はい、
もうガンガンメールいただけたらと思います。
お待ちしてます。
はい、お待ちしています。続いてのお悩みはこちらです。ラジオネームキオスクスクさん、千葉県大学3年生21歳の女性の方からいただきました。どうもありがとうございます。去年の秋頃から就職活動をしている新大学4年生です。現在エントリーシート時点で落ち続けて自信もやる気も失っています。 大学のキャリア支援センターの方に添削してもらったりして企業に ES を提出しているのですが、ほとんどお祈りされやりたいことも将来もわからなくなってきました。今頑張らなきゃいけないと頭では分かっているのですが、3月になってから書類落ちが続き、やる気が湧いてこず、だらしない生活が続いています。また家族の前で笑うことができなくなりました。私は受験勉強や大学生活ではずっと勤勉でしたが、就活で初めて無気力状態が続いています。何をやっていても就活の不安がよぎります。このままでは夏も秋も冬も就活しなければならない気がしてならないです。この無気力状態はどうすれば抜け出せるでしょうか。はい、といただいております。いや、今頑張らなきゃいけないって分かってても体がついてこないこと、就活に限らず人生でよく起きますよね、杉浦さん。
そうなんですよね。なんか大事な時なのにっていうね、特にやっぱり今までずっと頑張ってきている方ほどそういう状況に陥っちゃうかもしれないですね。
すごいわかるな、私でも。分かってるんだけど今心のタンクが空っぽなんだよねみたいな。
そうなんですよね。
どうします、杉浦さん、そういう時。
まあ、一つは可能であればね、ちょっと休んでみる、もう就活を一旦止めてみるっていうのも一つだとは思うんですよね。やっぱり就活ね、まあ、良くも悪くも今年は早く始まってますけれども、多分通年の採用にだんだんシフトしてきているので、はい、もちろんその夏以降もですね、募集をしている企業というのはたくさんあると思います、うん、なので、まあ、今なかなかね、こう無気力状態で脱せない、なかなかやっぱりうまくいかないということであれば、この状態でねやってもうまくいかない可能性もやっぱりあるので、それであれば一回ちょっとねリセットしてみるっていうのも一つあると思うんですよね、うん、あともう一つはその時にですね、やっぱりこう受け止めた話をしっかり聞いてくれる人の存在って大事かなというふうにも思っているんですね、
はいはい、
でその時におそらく就活みたいな話はですね、関係性があまりこう高くないというか、うん、親密じゃない人の方が実は良かったりもするんですよ。
そうですか、はいはいはい、
友達だったりとか両親だったりするとですね、関係性が強すぎて、はい、結構ね辛辣なアドバイスが来てしまったりだとか、うん、変なプレッシャーがかかってしまったりだとかですね、自分の思ったことを言えない場合も結構あるんですよね、はい、やっぱりそうじゃなくて今のような状態になっているのであれば、あまりこう関係性が強くない方にもう思いっきり自分の今思っていることをわーっと伝えてみるっていうことでですね、一回棚卸しできることもすごいあると思うんですよ、うんうんうんうん、なので結構我々のところにご相談いただくケースというのもやっぱり同じような状態でお話が来て、もう本当に今思ってることだとか、場合によってはこう涙交えながらですね、こう辛さだとか思いだとかわーっとお話をいただいて、でそれを全部受け止めて我々が一回整理をしてみてね、こういうふうにしたらどうですかっていう話をすることで結構すっきりとするケースもあるし、棚卸しできるケースもあるので、はい、なのでね、まあ、ちょっとそうじゃない関係性があまり強くない方に一回こう話を聞いてもらうっていうことも必要かなと思いますね。
それこそ大学のキャリア支援センターの方にもお話聞いてもらったりだとか。
そうですね、
杉浦さんの会社のモザイクワークさんの、
まあそうですね、はい、我々だったり我々の同じようなやっぱりこう会社って結構あるので、うん、そういったところにやはり話を聞いてもらうというのも大事ですよね、はい、
ね、そうですよね、まあ、このラジオのこの悩み相談のコーナーもそうかもしれないですけれども、多分ねすごい真面目に頑張ってこられた方で、多分家族の前でも迷惑かけまいと思って頑張ってきたんだろうなっていうのがひしひしと伝わってくるんですよね。家族の前で笑うことができなくなってるっていうのは、なんか私もこういった経験があるのですごい胸が痛いなって思うんですけれども、まあ、ただ本当に気持ちばかり空回りして、うん、でもやらなきゃいけない、なんかアクセルとブレーキ同時に踏んでるような状態の時って、一旦もうアクセル踏むのやめて、私はなんか杉浦さん先ほどおっしゃいましたけども、ちょっと休んでみる、
うん、
とことん、ね、今多分ねだらしない生活って言いながらもちょっと頑張ろうとしてるのかなって思うんですけども、もうだらしないをとことんやってみて、1日2日3日ぐらいでそこを打ったらあとは浮上してくるのみっていう時、
うんうん、
そのポイントがやってくると思うので、そういったこともやってみていいんじゃないかなって思うんですよね。ちょっと怖いかもしれないけれども、
そうですね、うん、まあ、結果的にそれがねいい形に向く方が多いと思うんですよね。だからあんまりこう今の状態でねずっと引っ張って、中途半端な状態で続けていくよりも、一回もう自分でリセットするんだっていうぐらいですね、一回休んでみるっていうのも一つあるかもしれないですよね、
うんうんうん、まあ私大丈夫だと思うんですよね。これだけちゃんとお悩みがあったらこうやってラジオにこうやってお便りくれたり、
そうですね、
しっかりとした文章も書けていらっしゃいますしね、うん、はい、ということで、まあ、就活ってのは本当に誰しもが何十社も落とされるっていうすごい体験したことのない、
そうです ね、
なんか落とされるってどんなになんか慣れるものでもないですし、誰もがそのためにショックを受けて落ち込んでっていうことの繰り返しだと思うので、もうキヨスクスクさんだけではないですので、
はい、
はい、ぜひね、あと周りに話せる人がいたらどんどん話して、うん、でね、ちょっと休んで英気を蓄えたらまた行動し始めてほしいなと思います。で、ね、また何かあったらこの就活ハングアウトにもお便りいただけたらと思います。頑張ってくださいね。これからも皆さんのお悩みに答えていきますので、些細なことでも相談に乗ってほしいことがあればお便りお待ちしています。投稿は番組ホームページのメールフォームやツイッターからお寄せください。以上、就活お悩み相談室でした。お送りしてきました就活ハングアウト、そろそろお別れの時間です。杉浦さん、いかがでしたか。
いや、 やっぱりこういうお悩みの時期に差し掛かってきてますよね、
うん、
やっぱりこう3月入ってきて4月に差し掛かろうとしていて、あの選考が結構進んでいくんですよね、
はい、で
このあたりがやっぱり一番悩むところだと思うので、うんうん、もうとにかくね、あの悩んだらやっぱり吐き出す、これ大事なので、はい、お便りもどんどんいただければと思いますよね。
そうなんですよね。今まではなんとなく就活の情報を集めてちょっとワクワクなんかしてたかもしれないけれども、
はい、
だんだんこうシビアに結果とかが出てきたり、
そうなんですよ、現実にやっぱり突きつけられるんですよね。
そうなんですよね、はい、でなんかね、お祈りメールとかが届くことなんかもね、人生でなかったですけど、その度に落ち込んだりするかもわからないですけれども、いやでも人生はどうにかなりますし、
はい、
本当に疲れたら本当休んでいいので、さっきね、あのキヨスクスクさんのお便りの最後に私頑張ってくださいねって言いましたけれども、あの休むことも含めて頑張ってほしいなと、
うん、そうですね、
はい、そういうふうに思います。さあ、ここで番組からお知らせがあります。就活ハングアウトは4月から時間が変更となります。4月からは毎週火曜日夜7時から7時30分となります。初回の放送は4月6日火曜日夜7時から7時30分です。そして来週は音羽スコとフィロソフィーのダンスの戸塚音羽さんがご出演です。4月からの番組に関するお知らせがありますので、お聞き逃しなく。番組ではご感想やご意見お待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハングアウト番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ就ハン、カタカナで就ハンでつぶやいてください。フォローもぜひお願いします。また過去の放送のポッドキャスト配信をしていますので、そちらもぜひお楽しみください。それではまた来週です。さようなら。
さようなら。